ありがとうございました。では続いてこの方のインタビューです。ハデス・アイドネウス役、塩川亘さんです。どうぞ。
それでは自己紹介からお願いします。
はい、ハデス役を演じさせていただきます、塩川亘です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ではハデスという役についてまたご紹介お願いできますでしょうか。
はい、今回ハデスという役を演じるんですけども、まあ、神話とかを詳しい方はご存知の方もいると思うんですけども、ハデス、まあ、ハーデスとかいう方もいると思うんですが、この神々の遊びに関してはハデスと呼ばれていますけども、まあ、ギリシャ神話においての冥界、今回冥府と呼びますけど、冥界の王様なんですね。まあ、ギリシャ神話で一番偉い神様がゼウスだっていうふうに認識があるんですけども、その、お兄ちゃんに当たる神様なんですね。ゼウスが天界を全ている王様としたら、ハデスが冥界を全ている王様っていうわけなんですけども、今回神々の遊びにおいてはですね、まあ、その冥界の王様なんですけども学生を演じるというポジションになってまして、そのハデスさん、なんとすごく不幸な人なんですね。不幸な人って言い方は変なんですけども、例えば本当に歩いたら棒に当たるみたいなそんなちょっと、そんなことが身に降りかかってくるという人なんですけども、
はい、ではそんなちょっと不運な体質のハデスということなんですけど、はい、ここを見てほしいというポイントありましたら。
そうですね、今回、まあ、そんなハデスなんですけども、まあ、やっぱ不幸な人って言い方したら変なんですけど、まあ、自分に不運なことばかり起こるので、どうしても性格がちょっとネクラ気味になっていくんですね。まあ、キャラクター設定もそうなんですけども、まあ、そんなハデス僕が演じるんですが、まあ、ネクラな感じにもちろん演じていくつもりなんですけども、ところどころにですねちょっとコミカルシーンのようなものがありまして、そういうところでその素じゃないですけど周りに垣間見せるちょっとハデスのお茶目なところとか、そういうところ、そうですね、そういうところを見せれたらいいなと思っております。
はい、楽しみにしております、はい、ではここからが塩川さん向けの質問なんですけれども、はい、ラジオネームハッピードルフィンさんからいただきました。神様役を演じるにあたっての心構えなどありましたら教えてください。
神様役を演じるにあたって心構え、はい、今どんな役をいただいても初めての その設定が多いので、なかなかこの特にこういった 2.5 次元ものでしたとか、完全フィクションなものだっていうのは、その人間じゃないものを演じる場合も、まあ、今まで経験もいくつかあるんですけど、いつでもその神様ってやっぱ人間が思い描いてるものって例の神様なので、そのやっぱ想像力をかきたてるものではあると思ってるので、見るお客様が、あ、神様の想像図ってものがどうしてもいくつかあると思うんですよ。その中に近いものはもちろん選択していきたいと思うし、僕が演じるにあたってその、まあ、今回ハデスという役ですもん、僕らしいハデスというところに近づけていくために、そのどうしても自分とのキャラの自分とキャラ の, その近いところを探すんですね。でここは近いな、ここはちょっと違うなっていうところをすり合わせていって、最終的に役作りに持っていけたらいいなといつも思ってます。
はい、ありがとうございます。では続いてラジオネームオレダマリさんから、最近身に起きた幸福と不幸をそれぞれ教えてくださいという、ハデスさん、はい、役の塩川さんだから来た質問かなっていう感じのものなんですけど、はい、
幸福、不幸な、不幸を話し出したらキリがなくなっちゃうんですよねやっぱり、あ、まあ、いいことばかりじゃないじゃないですか人生、まあ、
記憶に残るのがやっぱり悪いことの方が残りやすいですよ ね。
いや、いいことなんだろうな、最近起こったいいこと。
いいことから話しちゃって大丈夫ですか。
いや、いいことから話してないで、やっぱりね、ちょっとあれかなと思って、いいことってあんまり覚えてないもんなんですよね。
そうですね、たくさん実際あるんでしょうけどね。
うん、なんか小さいいいこととかはあっても意外にそういうことって覚えてなかったりするし、いいことなのかわかんないです。今回の舞台でですね、はい、まあ、僕ら、両親がいつも見に来るんですよ、
はい、
舞台を。今回も見に来るという連絡がこの間あったんですけど、はい、たまたまその時一緒に僕は兄がいまして、
はい、
姪っ子がいるんですよ、二人姪っ子がいるんですけど、はい、なんか姪っ子の上のお姉ちゃんの方がもう今小学1年生かな、
はい、
になるんですけど、見に来たいと言っているらしい。ただな、姪っ子にこの神々な遊びのストーリーが理解できるのかどうかというところをちょっと 考えてまして、まあでもね、メイクはそういう風に言ってくれてるんですよ、嬉しかったですね。なんか幸福なことといえば幸福なことなんですよね。
嬉しいですね。
おじさん的には。あ、しかも今回そうなんです。おじさんなんだよ。ハデスっておじさんなんです。あの今回ね、あの矢島くんが演じますアポロン。アポロンからしたらおじさんになるんですよね。だからまあおじさん根性がちょっとあのそういうところに繋がってくるんですけど、
リアルメイコさんが、
そうなんですよ、リアルメイコ、今回ね、甥っ子が役のように いますけど、リアルのメイコの方でね、
楽しみです、
はい、不幸な話か、そうですね、まあ本当に些細な不幸なんですけど、はい、まあ、僕別に隠すわけですね、タバコを吸うんですけども、はい、ついこの間タバコを吸ってちょっとぼーっとしてたんですよ。そしたらタバコって大体人差し指と中指でくあの つまむというか挟んで持つも持ってるんですけど、気を抜いた時になぜか指を開いたんですよね、持ってたタバコ。そしたら指の間にスッて落ちてきて、それを私自分で挟んじゃったんですよ。でなぜかあのそ僕は大体右手で吸うんですけど、右手の中指と人差し指のちょうど同じところに火傷ができたっていう、絶賛なんか人差し指を使いづらい、ほんと些細な、
でも地味に辛いですよ、ね、
地味に辛いんですよ、意外です
よね、わかります、気をつけてください、はいはい、では最後にリスナーの皆様と見にいらっしゃるお客様に一言お願いします。
はい、神々の遊びザステージ、今絶賛稽古中で、ございます。まあ今回でマルチエンディングということで2エンド用意されていまして、アポロンエンドと、僕が演じるハデスのエンドが両パターン用意されております。どちらもね、また全然違った内容になってまして、ぜひ両方お客様には見ていただきたいなと思っております作品です。ただその僕個人としてはですよ、僕個人としてはハデスエンドがどうしてもあの本当にハデスエンド、好きな方は好きだと思うんですよ。まだちょっと詳しくはそこまでは言えないんですけど、ちょっと大人な、ちょっと大人な恋愛ストーリーを望まれる方はハデスエンドが合うのかなと思いますし、もちろんハデスエンド見た方はアポロンエンドがどうしても気になると思う。
そうですね、
はい、両パターン楽しんでいただければいいなと思っておりますし、僕自身がですね、原作ファンの皆様の期待を裏切らないよう誠心誠意努めさせていただきますので、ぜひぜひお楽しみにしていただければいいなと思っております。
はい、ありがとうございました。
それでは最後にこの方のインタビューをお届けします。アポロンアガナベレア役、矢島八雲さんです。どうぞ。
それでは自己紹介からお願いします。
アポロンアガナベレア役の矢島八雲です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、長い名前、
長いですね。アポロンアポロン言ってるんですけど、
はい、ではアポロンどんな役かご紹介お願いできますか。
アポロンはまあ、ギリシャ神話太陽の神アポロンということで、まあ、そこをベースにいろいろどうなんですか、常に明るい、うん、常に話の中心にいる役になってまして、うんうん、まあ、癖特徴といえば同じことを2回言うんですよ、
うんうんうんうん、
好きだよ、本当に好きだよ、可愛いよ、とっても可愛いよみたいな感じなんですけど、
はい、
まあざっくり言うとそんなキャラクター像っていうのがそんな感じですよね、う
ん
う
ん、はい、ではそんな役を演じるにあたって、はい、ここを見てほしいという、まあ、ポイント見どころがありましたら教えてください。
はい、そこなんですよ、実はポイントが、
その2回繰り返す、
2回繰り返すが、はい、どうして2回繰り返すのかとか、うん、そのなんでそうやって明るいのか、どうしてって考えた時に、実は自分の心の中に何かがあるからこそそういうの、そういう癖があるんじゃないかなっていう、だから一番最初の場から一番最後までアポロがどう変化していくのか、うん、足りないものが多分埋まっていくと思うので、うん、そこの感情の変化を見ていただければなと思ってました。
表面上だけでなく
てですね、
はい、はい、ありがとうございます。ではここからが矢島さん宛ての質問になるんですけれども、はい、ラジオネームうささんからいただきました、はい、今回アポロンを演じるにあたって何か役作りとか参考にしたことはありますかという質問なんですけれども、まあ、参考にというか、
はい、
ね、まあ、参考にするのはもちろん原作というところだと思うんですけど、
そうですね、
何かこう意識してやってることとか何かありますか。
意識する、とりあえず僕黒髪なんですよいつも、
はい、
明るくしました。
あ、そうなんですね。
そうですよ、実は、 みんなに気分では明るくしてるんですなんて言ってますけど、実はちょっと髪からそういう見た目からも含め、あとこのなんていうんですかね、アポロンの花、
はい、
っていうのがあるじゃないですか。それぞれそのキャストに、はい、
ありますね。
はい、花があるんですけど、そのアポロンの花であるひまわり、
ひまわり、はい、
ひまわりを実はちょっと一輪だけ買って部屋に置いてあったりとか。
すごい。
アポロンなんかそうですよね、うん、ひまわり畑の写真とかを携帯に、
ちょっと待ち受けにしてみたい。
そうですよね。だってあれですよね、ひまわりって太陽の方向に顔を、うん、こうやって花をこう向けて動かすっていうじゃないですか、
ね、まさに太陽神、
太陽神、まさに、
はい、シンボルですね。そうです。あ、それなんかちょっと気分も変わりそうですね。
そうですね。
ありがとうございます。では続いて、ラジオネーム綿抜きうかさんからいただきました。アポロンと自分の似ている部分はありますか？またここは真似したいとか尊敬できるなと思う部分もありましたら教えてください。
アポロンに似ている部分は、けど僕も常に笑ってることですかね、うん、はい、なんかどんな時でも笑っていれば笑顔は正義最強っていうのを本当にしてるかわからないんですけど、けど本当に常に楽しいことを考える。それこそイベント、例えばもう今夏ですけどバーベキューみんなで行ったりとか花火大会あったり行ったりっていうのを、何か知らないですけど僕は知らずに知らずに幹事をやってる場合が多いんですよ、けどアポロンもそうやって自分が思いついたことをすぐ行動に出す、うん、原作にある運動会も含め、うん、なんかあ運動会があったじゃん、でもう運動会をやるとかっていうところが
行動力、
まあ、割とそうですね、行動力に似てるかななんて思います。
はい、真似したい尊敬したい部分っていうのは何かありますか？
そのアポロンの底抜けの明るさ、うん、なんも決して人には苦しかったり辛いっていう顔を出さないんですね、うん、困った顔はするかもしれないですけど本当に今辛いんだ自分はっていうのは出さない、うん、僕結構普段表情に出てしまうのでそこもっとこうそこも含めてずっと笑顔でいたいなっていうところが、はい、アポロン尊敬してます。
はい。はい、演じ終わってみてまた何か変わるかもしれないですね、自
分の中で。
はい、楽しみにしてます。
ありがとうございます。
は
い、
では最後にリスナーの皆様と劇場に見にいらっしゃるお客様に一言お願いします。
はい、今回神々の遊びアポロン役を本当にこの大役を演じさせていただいて、もう嬉しさとワクワクドキドキしかないですけど、今年の夏はこのアポロン、そしてハデスルートも、ハデスルートもあるんですけど、
はい、
アポロンルートハデスルートで、ひと夏の恋をしていただけたらななんて思ってます。
はい、ぜひ劇場でっていうことで、
ね、はい、ぜひ劇場で待ってるぜっていうことで、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
インタビューは以上となります。お三方ともお忙しい中本当にありがとうございました。ザ・ステージ神々の遊び太陽と冥府の希望、8月16日水曜日から20日日曜日まで全9公演渋劇にて上演予定となっております。チケット一般販売中となっておりまして、今回アポロンエンドとハデスエンドの2種類があるということですので、ぜひね、どちらも見に行っていただきたいなと思います。私も両方気になります。詳しくは公式サイト様や公式ツイッター様をぜひチェックしてみてくださいませ。そして最後にリスナープレゼントのお知らせです。この番組痛快乙女ゲーム通信、たくさんたくさんの皆さんのおかげで今回で放送50回目を迎えました。本当にありがとうございます。拍手、皆さんに拍手。というわけで今回は記念放送ということで、ゲストの矢島さん、塩川さん、キムさんの寄せ書きサイン色紙を3名様にプレゼントさせていただきます。限定3名様ということで抽選で選ばせていただきたいと思いますが、対象となりますのが事前にこの番組宛てにメールを送ってくださった皆様、ありがとうございます。そしてこの後番組の感想を送ってくださった皆様も対象となります。ご応募の方はお名前、フルネーム、ご住所、電話番号、そして番組の感想を書いて、これからお伝えするメールアドレスの方にご応募お願いします。 番組宛てのメールすべて小文字で tsu_otometsu 数字で0403 @yahoo.co.jp 2_otome2 0403 @yahoo.co.jp こちらまでお願いします。詳しくはまた番組ブログにも掲載いたしますので、痛快乙女ゲーム通信で検索してみてくださいませ。締め切りは8月15日の火曜日とさせていただきます。8月15日火曜日、ザ・ステージ神々の遊び本番の前日までとさせていただきますので、皆様のご応募お待ちしております。以上、今回の特集をお送りいたしました。